TBS Podcast。 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は783回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは2月26日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
家族の恥ずかしい話、また自分じゃなくて家族の恥ずかしい話だと途端に皆さんのなんていうんですか、
口が
筆が振るっていう、
軽くなるっていうか、
すごい力作揃いですよね。
本当楽しいのがいっぱいなのですね。
そうですよね、また皆さん文章上手だから、
上手だから
というとね、なんかこう他の人が書きづらくなったりなんかするのもあるのかもしれないし、あと本当にこれはリスナーの方が書いてるんですかなんて言ってね、専属の作家が一人3枚4枚ずつ書いてるんじゃないですかなんていうこともありますけども、作家お母さんは書いてないんですよね。
書いてないんです。
私もね、書いてもらおうと思ったことあるんですけどね、そんなに面白くないんですよ。
そんなこと言わないでください。
え、なんでですか。いや本当にそうなんですよね。
やっぱりね、皆さんからのお便りって思いもよらない発想ですものね。
さらに最近はほら AI 君がいるでしょう。で、私 AI 君が今後のラジオの番組の肝になるんじゃないかなと思って、ずっとね3週続けて書かせてるんですよね。まあ、急に AI になると言い方がきついんですけど、あ、皆さん知ってます？ AI、ね、今ねすごい、もう何でもやってくれるんですよ ね。普通にあのラジオのメッセージを投稿したい、こういうテーマですって言うと本当にものの5秒でバーって書いてくるんですよ ね。先々週ですか、ね、紹介しましたけど、ちょっとね学習機能というか、こちら側のオーダーの仕方によっていろいろ面白みが変わってくるんですよね。当然ですよね。なのでもっとなんか具体的に、なんかゼリーで恥ずかしい経験があったんじゃないとかで砕けてきっとなんか返してくれたりとか、あと意外に褒めると伸びるんですよね。わからないですけど、なんか急にこの話は面白かったねなんて、こういう提出でもう一つお願いしますなんて言うと、わかりました、早速取り掛かりますなんてね、ちゃんと答えてくれてやるんですよ。これはね、もしかすると本当に1年2年以内ぐらいにラジオのメッセージ投稿全部 AI がやるかもしれませんね。驚いちゃう本当に。そしてそのうち学習機能なんかも充実してくるでしょ。そうすると多分もう過去50年間ぐらいのラジオでのあった投稿なんかの記憶なんかを全部こうアーカイブしてって、でじゃあこれだこれだこれだこれだみたいな。で、人間の記憶なんか適当なもんだから、50年前に聞いたラジオの投稿とか忘れてたりするから、また新しい令和に入ってから同じこと言われて、ガハハハなんて、誰だこんなことするやつなんて、恥ずかしいななんて、え、土浦の誰なんて言って、実は50年前の投稿とかをこうアレンジしてやってみたいな。でもう完全に AI に乗っ取られますよ。どうですかねえ、恐ろしい。何のために人間が生まれてきたのか分かんない。本当ですよ。ちょっと恐ろしいぐらいの気持ちになったでしょ。
本当です、不安です、
不安になりますよね。はい、そうなんですよ。このあたりもね、ちょっとね、いろいろトライしていきたいと思ってます。私が今抱えている課題をね、ラジオで喋る VTuber と、それから AI が出してくるメッセージね、この2本でちょっとやってみたいと思います。
そうですか。セリユーコさんかな、
セリユーコさんね。セリユーコさんも説明しないといけないから大変だよね。
そうですね。
セリユーコさんはあれ俺ですからね、完全に。あれただね、声の高い俺ですから。
カミングアウト
ね。そう、はい、VTuber の正体とかってあんまり突き詰めようとするっていうのはなんかあんまり良くないらしいです、モラル的に。うん、もうちゃんとそこで存在してるわけですからね。
そっかそっかそっか、
いけませんって言ってましたね。
そうなんですね。はい、
さて今日は生の人間の皆さんからのメッセージオンリーでいきたいと思います。ちょっとなんかザワザワするよね。
そうですね。
いや、そう、銀河鉄道999のさ、ほら機械の人間と生身の人間とのね、こう共生みたいなのありましたもんね。
そうでしたよね。
ああいう世界になってくるんでしょうね、きっとね。
そうでしたね。
鉄郎が好きなラーメン よくねアニメでも出てきましたけど、あれ合成ラーメンって本当のラーメンじゃないラーメンまであるんですよね。合成ラーメンでもうまいななんて言って、鉄郎食べなさいなんて言ってなんかね、そう40年くらい前の話ですけど、ね、ちょっとリアルになりつつありますよ。家族の恥ずかしい話、なんか皆さんの気持ち落としちゃってごめんなさいね。ねえ、うん、今日また番組の一番最後で今週の AI 君やりますから。
そうですか、ね、
でもねやっぱりラジオ番組の温かいところでその AI 君のメッセージ、さっき紙でプリントアウトしていたから。
アナログな感じで。
深谷市のあかにゃんさん、31歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
家族の恥ずかしい話、先日父と二人でランチをした時のことです。私はお父さんと呼んでいますが、孫にはなぜかダディと呼ばせている父。
おう、
生まれも育ちも日本で中肉中背の65歳の普通のおじいさんです。本当に普通のおじいさんです。久しぶりに都内に出た私はせっかくなのでと人気店に行きたくて、お店に着くと案の定行列ができていました。
はい、
最後尾に並ぶと父が、ああちょっとダディねトイレ行ってくるねと言いトイレに行きました。
はい、
その後もダディこの前散歩した時にさ、いやダディはじゃあビールいただいちゃおうかななどダディを連発しています。孫といる時はダディと大きい声で言っても気にしませんが、31と65の大の大人が2人で食事をしている際に大きな声でダディを連発されると恥ずかしくて恥ずかしくて、周りの目が気になり、せっかく行列に並んで食べた食事も久しぶりの親子の会話も全然頭に入ってきませんでした。どうか誰もダディの話を聞いていませんようにと願うばかりでした。
そっか
ねえ、
お孫さんがいない時ももう癖になっちゃってね、う
ん、一人称がダディなんだろうね。
そうですね、
うん、
気に入ってる
んですね。気に入ってるんでしょうね、うん、ただやっぱり31歳の娘さんにしてみると、うん、孫もいないし、うん、急にねじゃあダディはビールをいただこうかなみたいなことを言われるのが嫌だ、恥ずかしい、ね、うん、しかもね、ずっと言ってきたんだったらいいけど、
そう、ね、
最近デビューしたんだもんね。
そうですよね、う
ん、だって31の娘さんはお父さんって呼んでたもん ね、
そうですね、
お父さん何する、うん、ダディはビールをっていう感じだから、まあまあ、ね、でも仲がいいですね、
そうですね、うん、本当そうですね、
きっと娘さんとね、うん、都内のレストランの食事楽しみっていうかね、気持ち興奮したんじゃないかなきっとね。
あ、 それもあるでしょうね。
どうだろうか分かりませんが、うん、小金井市の任せてちょんまげさん、52歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が小学生低学年だった頃の話です。新聞広告を見ていた母が、何これ安いじゃないと私にチラシを見せてきました。スカート500円、ブラウス400円、コート2000円、それぐらいの値段だったと思います、
うん、
こんなお店あるのと大興奮。地図を見ると我が家の近所です。あら新しくできたのかしら、行ってみよう、
うん、
売り切れては大変、売り切れては大変大変と小走りで2人で向かいました、
ね、
そして店の前で呆然、
う
ん、そこはクリーニング屋でした。ああ恥ずかしかった。何十年ぶりに思い出した懐かしい記憶です。思い出させていただきありがとうございます。感謝感謝。
いえいえ、
ね、面白い、
最高
ね、最高ね。でも確かに箇条書きで書いてあったらさ、
そう、ね
ね、写真は入ってない、写真入ってるか、うん、
そうね、
スカート500円、コート2000円、
うん、
随分安いなっていうこと ね、 ね、大興奮ね、
急いで急いで、
売り切れては大変、売り切れては大変大変と小走りで2人で、ね、家の近くだから、まあ、面白いよね。最高
最高、
しばらくね生身の人間いけますね。
本当です、
これに絵は絵は描けないでしょう。これ
は追随は許さない、
追随許さないね、くーしびれちゃう。最高ですね、
最高です。
立川市のニンニンハニーさん、46歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週お葬式に骸骨のトレーナーを着ていった話がありましたが、私もお葬式でのエピソードを思い出しました。先週ありました ね、
いましたね、
小学校の時、うん、ちょうどね、うん、お葬式に着ていく服が ねまだないから、
小学生だ
から、小学生だからね、うん、黒い何か服をということで母親が黒のトレーナーを着せたんだけども、実は薄く骸骨のプリントが入ってて、それが発光するタイプで夜になると骸骨がピカピカ ね反射しだした、 慌てて裏返しにされたっていう話ですよ ね、
タグが見えちゃってね、
タグが見えちゃってね、うん、本人はちゃんと参加したいのにっていうね。先週お葬式に骸骨のトレーナーを着ていった話がありましたが、私もお葬式でのエピソードを思い出しました。
はい、
20年前に祖母が90歳で大往生し、その時の出来事です。お坊さんが木魚を叩きながらお経を唱えている時に、母のバッグから着メロが聞こえてきました。それはオラは死んじまったらとガラケーの着メロです。あるね、フォークツルセダース。オラは死んじまっただ、オラは死んじまっただ。慌てた母はバッグの中のガラケーを必死に探しますが、葬式用の普段使い慣れていない黒いバッグなのでなかなか見つかりません。お坊さんは気づかないふりでお経を唱え木魚を叩いていますが、木魚のリズムは着メロに引っ張られ、そのうちシンクロしてしまいました。
こら、
参列者は皆手やハンカチで口を押さえますが、肩が小刻みに揺れ必死に笑いをこらえています。母はようやくポケットをいくつか漁って着信を止めました。親戚の子供が一言、おばあちゃん天国に行けたんだねその言葉で温かな場になりました。
そうですね。
その後は何もなかったかのように進みました。母は今でも自分のおかげで本当にいい葬式になったと自慢しています。これは結果往来ですよね。いいね、面白いね。さすがにお坊さんの木魚も着メロに引っ張られちゃうよね。
そうですね、
またリズミカルな歌だからね。
そうですよね。
タンタンタンね、ポンポンポンって言ったらね、パパパパパパパパパパパ。これはお葬式は緊張感があるからね、いろいろあるね。新宿区の瀬戸内ジャクソンさん、64歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
家族の恥ずかしい話、小学校に通っていた50数年前の頃、いいね、もう50数年前、まだ学校に置き傘はありませんでした。急に雨が降ってきた時は家族が傘を持って迎えに来ていました。そうね、昔は情緒がありましたよね。
そうでしたね。
そうね、うん、我が家の場合、両親が仕事で重なると暇な祖父が私の傘を持って迎えによく来てくれました。ねえ、明治生まれの祖父、家でも着物着流し姿で生活をしていましたが、迎えに来る時もその姿で迎えに来ているのです。
はい、
しかも番傘を差しているのです。番傘、もう時代劇でしか見ないね。そこへ持ってきて祖父の歌舞伎が大好きな面が出てしまう。小学校の校門を入るや否や、いきなり番傘をくるっと回しながら見栄を切るように大きく両手を広げ、最初は遊びでやっていたようなのですが、次第に私の同級生も興味を持ち始め、大向こうのようによっ九四郎などと校舎から呼ばれるようになって本人も回を重ねるごとに手応えを感じ、まんざらでもない様子。小学校卒業までそれは続き、運動会では祖父の登場に運動会の種目などより拍手が起こってしまい、雨も降っていないのに番傘で応援合戦をしだす始末です。95で天寿を全うした祖父、いまだにその姿が思い起こされます。面白い。
もう大人気ですね。
大人気ですね。まあ確かに、でも、うん、着物で番傘さしてね、うん、おじいちゃんが校門に立ってたらね、うんうん、よっなんて言うね何々くんのおじいちゃんってなっちゃうよね。
そうですね、
うん、まんざらでもないっていうね。
本当だ、
うん、おなん
て、ね、手応え感じて
手応え感じて、うん、運動会ではおじいちゃんが登場してみんなでわーなんつって、なんとかくんのおじいちゃんだみたいな、清志郎なんて、よっ
よっ
よっ。秋田県からいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
小松田もんたさん、60代男性の方、ありがとうございます。秋田からは珍しいですね。ありがとうございます。嬉しいです。どうやって聞いてるんでしょう。うるさいってね、いろいろあるからね、ラジコとかね。ありがとうございます。秋田から、80代の母親の話です。母は庭の花壇の花が趣味で、いろいろな花の種をもらって植えたりしていますが、去年の夏、我が家に5人の警察官が来て、あちらの綺麗な花を育てているのは誰ですかと聞くのです。警察官に花好きがいて、花の種類でも聞きに来たのかと一瞬思いましたが、顔つきが違いました。あの花は植えてはいけない花なのだそうです。びっくりしました。それからは一騒動でした。 母は知らずに綺麗だからと知り合いから種をもらって植えたそうで、全部抜いて自分で処分することになり、証拠写真も撮られ、恥ずかしいことこの上ありませんでした。母の知り合いまで調べられたそうです。犯罪の一歩手前で危なかったです。無知も恥ずかしいと思った話でした。ららららららららら、ちょっと詳しくわからないけれど、ねえ、消しとかな、なんだろうね、鬼消しとかかな、わかんないけど、綺麗だとは言うもんね。
あら
だよ ね、
警察官の方はそこまでなさるんですね。
いや、わかるんじゃないやっぱり。
5人も来てびっくりしちゃう。
びっくりするよね、消しの方だよね多分ね、きっとね。
そうでと思いますかね。
そうでしょう。
さすがに鳥カブトとか。
ああ、鳥カブトはどうだろう。
ドラマ見すぎ。
ドラマ見すぎっていうか、あ、この、どうだろう、あれは栽培してもいいのか、栽培っていうか分かんない。毒を取っちゃダメなのかな、分かんないけど。そうなんだ。ね、いろいろあるよね。私住んでた地方はね、自生、朝が自生してるんで、結構ねやっぱり。昔、今はないと思いますけどね、なんかねそういうちょっと良くない植物をなんか街1日かけてなんか燃やすみたいな、そういう、
積んで、
いや自生してる草に火つけるんじゃないかな。すいませんね、ちょっと私決して満州帰りのおじいちゃんみたいな話してるかもしれませんけど、昭和40年代の、ね、北海道の東の方って、ね、まだちょっとそういうね、牧歌的っていうか、ちょっと皆さんの思っている戦後みたいなのを経験してるんで、ちょっと皆さんとの時代の感覚が少しずれてるんですけどね。そうありましたね。
そう
ですか。そう、別に変な話じゃないからちゃんと話しますね。タイマ狩りってね、確かに言ってましたね。
言ってましたか。
よからぬ犯罪者なんかがその自生してるタイマを多分収穫して、そういう風に使っちゃう可能性があるから、だから町中青年団とか消防団とか、確か当時町上げてやってたような気がしたな。
そうですか。
もう全員がなんかこう、もう車に乗ってて、その生えてるところに全部火つけるんだよね。ありました。
ズバリ
ズバリ
タイマ狩り。
タイマ狩りでしたね。すごいところで生活していましたね私はね。なんかね、すごいエネルギッシュな街だったんですよ。
そうですね、
前も話したと思いますけども、大好きだったのは街の運動会ね。チーム分けは一次産業、二次産業、三次産業の3チーム戦うって街だった。盛り上がるんだよね俺、あれ未だにね、いつかどっかの街でやってほしくて、ぜひ、ね、そこの街に引っ越したいんだよね。めっちゃ盛り上がるんだよね、
その話大好き。
未だにね面白くて、一次産業対二次産業対三次産業ですよ。でうちの父親は砂糖工場勤務だったから、二次産業チームなんですよね。二次産業ってすごい。すごい玉入れものすごい上手だ、二次産業ね。一次産業はほら農家とかの皆さん来る、林業とか来るから綱引き以上に強いでしょ。
そうでしょうね。
三次産業はね、借り物競争強いんでね、知り合いが多いからね。あーなんて、木内さんなんてあれ貸してとか、
そう、西口さんなんて、
そうそうそう、あそこ行けばあれ借りてなんつって、すぐ出してすぐなんていうね。家族の恥ずかしい話です。人工知能のメールを紹介しましょう。人工知能って言い方でいいのかな、ちょっとね、人工知能に対しての口の聞き方がなってないなんてお叱りのメールも来てました。大変失礼しました。いろいろあるね。
そっか
チャット GPT すごいよね。家族の恥ずかしい話してって言ったら、これを送ってきましたね。送ってきてくださいましたか、失礼しました。了解しました、あくまでもフィクションとしてお楽しみくださいっていうね、注釈がまず一行目ですよ。
真面目。
ある日、父親は健康管理に熱心で鼻うがいをすることを習慣にしていました。しかしその日は何かが違っていました。父親は鼻うがいをするつもりでしたが、鼻うがいの器の場所を忘れてしまい、代わりにペットボトルを使用することにしたそうです。しかし家にはペットボトルもなかったため、父親はプラスチック製の容器を見つけて使用することにしました。ところがその容器は、父親が鼻うがいをする前に娘が美容目的で自家製マスクパックを作るために使っていたものでした。父親はそれを知らずに鼻うがいをしてしまい、翌日から鼻の調子がおかしくなってしまいました。病院で診察を受けると、父親が使った容器が原因で細菌感染を起こしていたことが判明し、治療が必要とのことでした。 しかしその出来事がきっかけで父親と娘のコミュニケーションが深まり、以前よりも仲良くなることができました。父親は今でも健康管理には気を使っていますが、鼻うがいに関してはもう二度と失敗はしませんでした、というお便り。人工知能 AI とかね、家族の恥ずかしい話で、
ね、
ラジオ番組にメッセージ送ってくれって言ったら、こうやって送ってきてくださいました、ね、2秒で送ってきました、ね、早い、すごいね、
すごいですね。
なんかあれですね、こうなんかロボットとの共生みたいなね、星新一さんのショートショートありましたけども、ね、リアルにそこまで来てますね。
そうですね、すごいちゃんとちょっと日天風味がまぶされていましたね。
そうですね、こうね、将棋は機械 AI が人間がどっちがなんて話があったりね、チェスはとかあったりしますけども、ラジオのお便り投稿も AI が進出してきましたからねえ頑張りましょう。
そうですね、
まあ、AI は AI としてのね、お便りは、まあ、こういう AI お便りコーナーということですね。
今日の AI、
今日の AI さん、なんとなくね、これからどんどんどんどん上手になるんじゃないですか。
そか、
ね、さて、こちらは、本物の人間の方からですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
家族の恥ずかしい話、本庄市のマネキミニーさん、44歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の家族の恥ずかしい話ですが、何年か前のまだ寒い冬のこと、はい、父が嬉しそうに、フキノトウがもう出ていた、買ってきたぞと言ってきました。
はい、
うちは家族中フキノトウが好きなのですが、時期はまだ2月の初め、まだ早いでしょと母や私が覗き込むと、そこにあったのは芽キャベツでした。その時の父の落胆ぶりは今でも忘れられません。
はい、似てるね、
また芽キャベツ売ってるって知らなかったら、おフキノトウか。
そうですね、確かに、そうそうそう、
美味しいもんね。
そうですよね、芽キャベツも美味しい、
美味しいけどね、口の中がもうね、フキノトウってなってるからね、グッときちゃうかもしれない。気持ちわかるけど。世田谷区の大豆さん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の家は石に文字や絵を彫る仕事です。はあ、墓石、墓石を扱うことが多く、家族はお墓や家紋、苗字などへの関心が高めです。そんな家族でお墓参りに行くと、両親、祖母、叔父がよその家のお墓を囲んで品評会を開きます。それを後ろの方から見ているのですが、どうかこのお宅の方がいらっしゃいませんようにと願うばかりです。
そうですね。
いいね。
そっか、高いレベルでいろいろお話しなさるんでしょうね。
ああこれはなんつって、四国の石じゃないとかね。
ね。
はあなんつって、
ね、ここに掘るスタイルねなんて言って、
ああなんつってね、この目でよくここに掘ったねなんつってね。
そうですね。
面白い。
そうですね。
いろいろあるね。
2月26日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。いちごの美味しい季節です。栃木のいちごはとちおとめ、昔は乙女で今太め。 TBS ラジオ905-954。
さて、来週3月5日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマはカバンの話。ゲストはジャズシンガー綾戸千恵さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。 TBS Podcast